声の広報藤沢第1805号2025年令和7年8月10日号編集発行藤沢市広報シティプロモーション課郵便番号 251-8601 藤沢市旭町 1-1 電話046625-1111ファックス046624-5928発行日毎月10日と25日ホームページアドレス http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp 藤沢市コンタクトセンター藤沢市へのお問い合わせはこちらへ046625-1111午前8時から午後9時年中無休それ以外の時間は046625-1114防災行政無線の内容は電話で聞くこともできますテレフォンガイダンスサービス050-5536-7060声の広報藤沢では2025年8月から試験的に音声の一部でテキスト読み上げソフトボイスボックスメモの AI 音声を使用しています市民センター電話番号なお障害学習事業についてのお問い合わせは目次番号28市民センターの障害学習事業でご案内します
むつあい市民センター 81-6677片瀬市民センター 27-2711 明治市民センター 34-3444 五所見市民センター 48-1002 遠藤市民センター 87-3009 長後市民センター 44-1622 辻堂市民センター 34-8661 善行市民センター 81-4431 湘南大場市民センター 87-1111 湘南台市民センター 45-1600鵠沼市民センター 33-2001 紙面に掲載した事業などは中止や変更となる場合があります。詳細は各担当へお問い合わせください。録音版制作藤沢市録音奉仕会協力藤沢市展示図書館
2目次
1関東アナウンス2目次
3片瀬海岸3丁目津波避難タワーが完成しました4特集住宅用火災報知器を点検・交換しましょう。5. グローバルな視点を持って地域を考える。6. 遠農ボランティア養成講座。7. 2026年藤沢市二十歳の集い。8. ジャンプアップアンダートゥエンティウィンターコンサート出演者募集。9. 市民センターネーミングライツパートナーが増えました。10. あなたのための健康講座。スマホアプリを使って楽しく歩こう。11. スマホの基本操作を相談してみませんか。12. 特別児童扶養手当のお知らせ。13. 発達障害啓発講座。学齢児の発達障害を考える周囲の理解と支援の手立てについて14手話講習会19コース夜間の部養成コース15子供の笑顔にキュンとする街ベビーカー&キッズ大行進参加者募集16湘南台ファンタジアステージ出演団体ダンスパフォーマー、フリーマーケット出展者を募集します。 17、中学校夜間学級入学希望者説明会。18、ぐうたら脱出大作戦、親子で運動デビュー教室。19、藤沢の道写真コンテスト2025。20、定額減税補足給付金、不足額給付のご案内を発送します。21、藤沢プログラミングミッション。22、北消防署地域交流イベント、ずぶ濡れ注意報発令中。23、第2回就学相談説明会。24、健康づくりサポーター、食生活改善推進員の養成講座を開催します。25、8月31日は野菜の日。26、湘南台駅地下通路に図書館資料の返却ポストを開設します。27、カルチャー。28、市民センターの障害学習事業。29、スポーツ。30、暮らしの情報ガイド、お知らせ。31、暮らしの情報ガイド、催し。32、暮らしの情報ガイド、講習講座。33、暮らしの情報ガイド、募集。34、健康保険。一部 AI 音声。35、ケーブルテレビ、AI 音声。36、レディオ湘南、AI 音声。37、休日、夜間などの休館診療、AI 音声。38、広報藤沢、展示版、音声版、利用者懇談会のご案内。3、片瀬海岸3丁目津波避難タワーが完成しました。津波から長距離の避難が必要となる片瀬海岸3丁目に市民の避難先として整備を進めていた津波避難タワーが完成しました。施設完成を記念し、7月26日には開所式典を開催しました。問い合わせ、防災政策課。本市に最大クラスの津波被害をもたらす相模トラフ沿いの海溝型地震西側モデルに対応した鉄骨造2階建ての津波一時避難場所です。2階と屋上に津波からの避難スペースを確保し、一時的な滞在場所として必要となるトイレや防災備蓄品を備え、災害時に迅速かつ安全に避難ができる施設となっています。平時は閉鎖されており、利用することはできません。所在地、片瀬海岸3丁目、9番7号。敷地面積、963.25 平方メートル。延べ床面積、809.10 平方メートル。屋上避難床高さ、7.05 メートル。2階避難床高さ、4.05 メートル。屋上2階ともに地盤面からの高さ。避難可能人数、屋上733人、2階238人、計971人。ハザードマップを確認しましょう。津波ハザードマップのほか、土砂災害、洪水、内水ハザードマップ、高潮ハザードマップなどを二次元コードから確認できます。二次元コードがあります。カラー写真が5枚あります。写真1、説明。津波避難タワーの全景です。写真2、屋上避難スペース。写真3、多機能トイレと一時的な滞在に必要となる備品保管スペース。写真4、誰もが利用しやすいスロープ。写真5、 会場式典の様子。説明。スーツやワイシャツ姿の男性が5人並び、横に引かれた紅白のテープに手を添えています。写真終わり。4特集、住宅用火災報知器を点検交換しましょう。2011年から全ての一般住宅や共同住宅の各住戸に火災報知器の設置が義務付けられています。適切に作動するように定期的に点検し、設置後10年を目安に交換しましょう。問い合わせ、予防課。逃げ遅れを防ぐ火災警報器。2024年中の全国の住宅火災の死者は970人、放火自殺者などを除く。で、経過別の内訳は、逃げ遅れが439人、着衣着火が37人、出火後再侵入が16人、その他が478人であり、多くの方が逃げ遅れで亡くなっています。住宅火災で逃げ遅れを防ぐためには、早期に火災を知ることが大切です。そのための対策として、火災時に発生する煙を早期に感知して、音声などで知らせてくれる住宅用火災警報器を設置することが重要です。過去のデータからわかる住宅用火災警報器の重要性。総務省消防庁によると、2020年から23年までの4年間の住宅火災について、住宅用火災警報器の設置効果を分析したところ、次の通り、死者数、損害額は半減、焼損面積は6割減した結果となりました。表があります。住宅火災100件あたりの死者数、設置なし 12.3 人、設置あり 6.2 人、損害額火災1件につき、設置なし 344万6000円、設置あり 174万4000円、焼損床面積火災1件につき、設置なし65.5平方メートル、設置あり 27.4平方メートル。住宅用火災報知器の設置効果。消防庁 https://www.fdmea.go.jp/relocation/html/life/zuukei.html を加工して作成。設置していない場合は早急に設置を。市内で住宅用火災警報器の設置率は25年6月1日時点で 88% となっています。設置していない方は自身や大切な家族の命、体、財産を守るために早急に設置しましょう。取り付ける場所は、設置が義務となっているのは寝室及び寝室がある階の階段上部の天井または壁です。これらの場所には煙感知式の住宅用火災警報器が必要です。台所などの火災の発生する恐れのある場所にも設置するように努めましょう。自動火災報知設備やスプリンクラー設備が設置されている場所には、新たに住宅用火災警報器を設置する必要はありません。適切に維持管理をしましょう。住宅用火災警報器は、本体の表面にあるボタンを押すか、紐を引くことで点検できます。正常であれば、正常であることを知らせる音声や警報音が鳴ります。音が鳴らないときは電池切れまたは故障している可能性がありますので、交換が必要です。ホコリなどがついていると誤作動を起こす場合があります。年に2回程度、点検と合わせて掃除もしましょう。定期的に交換をしましょう。電池の寿命は5から10年です。寿命が近づくと、故障警報音が鳴ったり、 ランプが点灯したりします。電池を交換することで復旧することもありますが、設置から10年以上経過すると機器自体の劣化などで不具合が発生しやすくなります。10年を目安に機器の交換をしましょう。設置してよかった住宅用火災警報器走行事例。藤沢市内で統計を開始した2006年から90件の住宅用火災警報器による走行事例が報告されています。ケース1、2階のストーブで布団を乾かしたまま1階で作業をしていたところ、住宅用火災警報器の音がするので見に行った。布団がストーブに接触し煙が出ているのを発見できたため、燃え広がる前に消火することができた。ケース2、アパートのベランダに出たところ、警報音のような音が聞こえたため、音を頼りに外に出て探していると、空室のはずの部屋の窓から白煙が出ていた。部屋の鍵が開いており、中の様子を見ると煙と炎が出ているのを発見したため、すぐに消火することができた。火災を予防して夏を楽しく過ごしましょう。おもちゃ花火で遊ぶときは、花火の火の粉が枯れ草や家の中に入ると火災となる場合があります。花火をする際は風の強いときを避け、周りに燃えやすいものがない広い場所で遊びましょう。また残り火も火災の原因となることから、遊び終わった花火は水を張ったバケツにつけるなどして確実に消火しましょう。バーベキューをするときは、炭火への着火剤の継ぎ足しや消毒用アルコールなどの投入は急激に火が燃え上がる恐れがあり危険です。また炭火の始末が不十分なまま放置すると火災につながる場合があるので、次のポイントに注意しましょう。使い終わった炭は火消し壺に入れる、水につけるなどして確実に消火しましょう。すぐに消火できるよう水を張ったバケツや湿らせた布などを用意しましょう。消毒用アルコールは着火剤として使わないでください。また火の近くで使用したり、アルコールで濡れた手などを火に近づけたりしないようにしましょう。5. グローバルな視点を持って地域を考える。障害学習総務課、多摩大学グローバルスタディーズ学部市民講座を開講します。時、内容、8月30日土曜、イランをめぐる情勢について、在イラン日本大使館勤務の経験を踏まえて、講師、多摩大学副学長新見淳氏。9月6日土曜、混在交通における新興モビリティと法的倫理的社会的課題、講師、多摩大学准教授日笠隆氏。9月20日土曜、変わりゆく時代の英語教育を考える、文化、コミュニケーション、テクノロジーの3つの視点、講師、多摩大学教授ブライアン・イングリッシュ氏。いずれも午前10時から11時30分。ところ、藤沢商工会館ミナパーク。対象定員、市内在住、在勤、在学の方、それぞれの日90人、先着順。費用無料。申し込み、8月23日土曜までに、件名を市民講座申し込みの件とし、住所、氏名、振り仮名付き、年齢、電話番号、参加希望日、複数選べますを E メールで多摩大学事業推進室へ。 E メールアドレス sgs-pro@gr.tama.ac.jp。問い合わせ、多摩大学事業推進室 82-3331、 8月8日金曜から17日日曜を除く、または障害学習総務課。6. 遠農ボランティア養成講座、農業水産科、野菜などを栽培する農家のもとで実習を行い、藤沢の農業や遠農ボランティアの作業内容を学んでみませんか。時亀井の地区水曜日コース、9月17日から11月19日、亀井の地区土曜日コース、9月20日から11月22日、有機農業水曜日コース、五所見地区中心、9月24日から11月26日、有機農業土曜日コース、五所見地区中心、9月27日から11月29日、いずれも原則午前9時から正午、最大全10回、原則週1回です。対象、市内在住、在勤、在学で、講座終了後、遠農ボランティアとして活動できる方、費用無料。申し込み、8月27日水曜までに市のホームページの電子申請から。二次元コードがあります。7、2026年藤沢市二十歳の集い。時2026年1月12日月曜祝日午後1時30分。ところ、市民会館。内容、式典、記念事業。対象、2005年4月2日から2006年4月1日に生まれた方。詳細は市のホームページの青少年課のページへ。問い合わせ、青少年課。8、ジャンプアップ。アンダー20ウィンターコンサート出演者募集。青少年課。12月21日日曜に市民会館で開催するロック、ポップスなどの軽音楽コンサートに出演するグループを募集します。対象定員、市内在住、在勤、在学の中学生から20歳の方をメンバーに含むバンド10グループ選考。申し込み、9月10日水曜午後5時15分必着までに市のホームページの電子申請から、または青少年課、各市民センター、石川分館を除く青少年会館にある応募用紙を郵送持参で青少年課へ。選考結果は応募者全員に9月下旬頃に郵送でお知らせします。詳細は市のホームページの青少年課のページへ。二次元コードがあります。9、市民センターネーミングライツパートナーが増えました。市民自治推進課。市民センターの貸室の一部でネーミングライツ、愛称命名権のパートナーを募集し、愛称が決定した部屋が増えました。購入金額は地域の特性を生かすまちづくり事業費の一部に充てられます。対象施設は次の通りです。名称、辻堂市民センター。部屋名、体育室。愛称、三期ホーム体育館。パートナー、三期ホーム。名称、辻堂市民センター。部屋名、ホール。愛称、三期ホームホール。パートナー三期ホーム。実施期間は2028年3月まで。他の施設でもネーミングライツパートナーを随時募集しています。詳細は市のホームページの市民自治推進課のページへ。二次元コードがあります。10、あなたのための健康講座。スマホアプリを使って楽しく歩こう。高齢者支援課。生き生きシニア外出支援事業ミンチャレ講座を開催します。スマホアプリミンチャレを使って体を動かす習慣づくりにチャレンジしませんか。スマホ操作の説明会もあります。時9月11日木曜 午前10時から11時30分、18日木曜午前10時から11時、全2回、ところ市役所本庁舎、対象定員市内在住の65歳以上の方20人先着順、費用無料。申し込み8月18日月曜午前8時30分から9月5日金曜午後5時に市のホームページの電子申請から、または電話で高齢者支援課へ。二次元コードがあります。11、スマホの基本操作を相談してみませんか。競争推進課、カメラの撮り方、地図アプリの使い方、 LINE でのメッセージの送り方などについてボランティア相談員が分かる範囲で相談に応じます。時、ところ、それぞれの日2時間程度、1人当たりの相談時間は施設によって異なります。詳細は各施設にお問い合わせください。湘南大場市民センター 87-1111、 9月1日月曜午後2時、17日水曜午前9時30分村岡市民センター 23-0634、 9月17日水曜、22日月曜午前10時、22日月曜は支え合いセンターキラリで開催。明治市民センター 34-3444、 9月13日土曜午前10時、24日水曜午後2時。鵠沼市民センター 33-2001、 9月13日土曜、26日金曜午前9時30分。全業市民センター 90-0097、9月10日水曜午前10時午後1時。睦愛市民センター 81-6677、 9月1日月曜、19日金曜午前10時。19日金曜は石川コミュニティセンターで開催。藤沢市民センター 22-0019、 9月12日金曜午前10時。辻堂市民センター 34-9151、 9月4日木曜午前9時30分、24日水曜午後1時30分ちょこっと湘南台 54-7140、 9月4日木曜午前10時天童市民センター 86-9611、 9月22日月曜午後1時30分申し込み。村岡市民センターは8月15日金曜から開催日の前日までに村岡市民センターへ電話、来所で。ちょこっと湘南台は8月18日月曜から開催日の前日までにちょこっと湘南台へ来所で。平日午前10時から午後3時。村岡市民センターちょこっと湘南台以外は8月20日水曜から各開催日の前日までに参加希望施設へ電話、来所で。湘南大場市民センターは平日午前8時45分から受付。12、特別児童扶養手当のお知らせ。子育て給付課、精神、知的、または体に中程度以上の障害がある19歳以下の児童を看護している父母または養育者に対する特別児童扶養手当の申請受付などを行っています。支給要件や手当額など詳細はお問い合わせください。すでに受給している方には8月中旬までに所得状況届の案内を送付しますので、8月12日火曜から9月11日木曜に提出してください。13、発達障害啓発講座。学齢児の発達障害を考える周囲の理解と支援の手立てについて。時、9月25日木曜午前10時から正午。 所市役所本庁舎、講師藤沢市発達相談支援センター虹の輪米沢匠氏、対象定員市内在住在勤の方50人、先着順。保育があります。2歳以上の方6人、電話での予約が必要です。費用無料。詳細は市のホームページの子ども家庭センターのページへ。申し込み8月10日日曜から9月11日木曜に市のホームページの電子申請から。問い合わせ子ども家庭センター。二次元コードがあります。14、手話講習会中級コース夜間の部養成コース。障害者支援課。中級コース手話通訳者養成準備講座1。時10月30日から2026年2月12日。原則毎週木曜日午後6時30分から8時30分。全15回。対象定員、市内在住の手話講習会初級コース修了者、または同等の技能がある方15人、選考。神奈川県手話通訳者養成講習会、通訳1の受講者及び修了者を除く。10月9日木曜に実技試験があります。養成コース、時、9月30日から12月2日、原則毎週火曜日、午後6時30分から8時30分、全10回。対象定員、市内在住で2025年度手話通訳者全国統一試験を受験する方5人、抽選。ところ、いずれも神奈川県聴覚障害者福祉センターほか。費用各コース3000円。申し込み、中級コースは9月16日火曜、養成コースは9月1日月曜、ともに消印有効までに市のホームページの電子申請から、または来庁するか申し込み書を障害者支援課へ。申し込み書は市のホームページの障害者支援課のページからダウンロードできます。15、子どもの笑顔にキュンとする街、ベビーカー&キッズ大行進参加者募集。藤沢市民祭り北口大パレード2025でベビーカー&キッズ大行進を開催します。参加者には記念品を贈呈します。時、9月28日日曜正午。猛暑荒れた天気の場合は中止。ところ、藤沢駅北口柳通り。対象定員、ベビーカーで参加できる未就学児と保護者100組。小学生以下の子と保護者100人。共に先着順。費用無料。申し込み、9月12日金曜までに、藤沢市民祭りのホームページから。問い合わせ、藤沢市民祭り実行委員会事務局。070-2299-6518、または市民自治推進課。16、湘南台ファンタジア、ステージ出演団体、ダンスパフォーマー、フリーマーケット出展者を募集します。10月25日土曜、26日日曜に開催する第25回、藤沢市民祭り、湘南台ファンタジアのステージ出演団体などを募集します。ステージ出演団体、時10月25日土曜、26日日曜。ところ湘南台公園または原谷公園。対象、ダンスや楽器演奏などのパフォーマンスをする団体。選考、ダンスパフォーマー、時10月26日日曜。ところ湘南台駅地下アートスクエア。対象、ジャズダンス、クラシックバレエ、フラダンス、ヒップホップなどをする個人団体。 抽選、フリーマーケット出店者、時ところ10月25日土曜湘南台駅東口、10月25日土曜26日日曜原谷公園。対象、説明会9月23日火曜祝日午後3時30分から4時30分湘南台文化センターに参加できる方。出店数、湘南台駅東口は40ブース、原谷公園はそれぞれの日11ブース、いずれも先着順。費用1日2000円。申し込み期間、ステージ出演団体、ダンスパフォーマー、8月10日日曜から9月3日水曜、フリーマーケット出店者、8月18日月曜から9月3日水曜。申し込み方法など詳細は湘南台ファンタジアのホームページへ。問い合わせ、湘南台ファンタジア実行委員会 53-8541、 ファクス 53-8542。 8月18日月曜以降の月、木、金曜日午後1時から5時、または湘南台市民センター 45-1600、 二次元コードがあります。17、中学校夜間学級入学希望者説明会。教育指導課、相模原市立大野南中学校分校夜間学級の入学希望者説明会を実施します。藤沢市の方も入学できます。時、丸あ、8月29日金曜、丸い、9月29日月曜午後6時から7時30分。ところ、相模原市立大野南中学校分校。対象、学齢期を経過した方、2011年4月1日までに生まれた方で、次のいずれかに該当する方。義務教育を修了しないまま学齢期を経過した方。さまざまな理由により、十分な教育を受けられずに中学校を卒業した方、日本の義務教育に相当する教育を受けていない外国籍などの方、2026年4月の入学を希望する方は説明会への参加が必要です。申し込み、丸あは8月27日水曜、丸いは9月26日金曜、ともに午後5時までに電話するか、住所、氏名、電話番号、参加希望日、同伴者のありなしと、氏名、原則1人、通訳の必要のありなしと、言語を、ファクス、E メールで、相模原市学校教育課へ。042-769-8284、ファクス、042-758-9036、E メールアドレス、gakokyouiku@citynagara.kanaga.jp。 詳細は相模原市のホームページへ。問い合わせ、相模原市学校教育課、または藤沢市教育指導課。二次元コードがあります。